北朝鮮がアメリカにゴロツキ国家と呼ばれる脅しとゆすりで生きる国になったのはいつからだろうか。長年北朝鮮の人権問題を追い続けたジャーナリストの萩原亮さんは、ソウルオリンピックの開催された1988年が転換点となったと見る。北朝鮮がいくら不参加を要請しても、中国もソビエトも他の社会主義国も耳を貸さなかった。孤立を深める北朝鮮にとって体制維持のために残されていたのは核カードだけだった。拉致と核と餓死の国北朝鮮。その北朝鮮が今年の平昌オリンピックでは一転して微笑み外交を繰り広げた。とうとう韓国のムンジェイン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長による南北首脳会談の日を迎えた。昨年12月に80歳で亡くなった萩原さんが知ったらどう評価しただろう。焦点となるのは北朝鮮の非核化をめぐる合意である。さらに文大統領は安倍晋三総理大臣との電話会談で拉致問題を議題にすると明言した。ただ、萩原さんに言わせれば、国内で欲しいままに殺人を犯す北朝鮮の人権問題については、踏み込むつもりはなさそうだ。話題には事欠かない。北朝鮮の最高指導者として、初めて韓国の地を踏むジョンウン氏が、徒歩で軍事境界線を越えるのもその一つだ。夕食会のデザートに添えられる板チョコレートには、朝鮮半島とともに韓国と北朝鮮が特都と称する竹島が描かれる。昨年、アメリカのトランプ大統領をもてなす晩餐会で出た特都エビ料理を思い出す。反日宣伝省の再演である。平成14年の日朝首脳会談では、小泉純一郎総理大臣は、日本から平壌に持ち込んだ弁当にほとんど口をつけられなかった。今回の首脳会談にそんな緊迫感を感じないのが何よりの気がかりである。平成30年4月27日、産経省。